こんにちは、ひろしです。
こんにちは、しゅうです。
はい、現在ですね、我々大阪難波の高島屋にいます。ちょうどお昼ご飯を食べ終わってですね、ゆっくりしているところなんですけれども、はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。本日はですね、
はい、
1月24日なんですけど、
はい、
なんかあんまなんもないかななんて思ってたんですけど、
確かにいい匂い。なんすかね。
語呂合わせですか。
語呂合わせ。
いい匂いみたいな。なんもないかなと思ったんですけど、
はい、
ちょっと調べてみたらですね、
はい、
ボーイスカウト創立記念日だそうです。
おお、ボーイスカウト。
これですね、僕実はボーイスカウトってまあ聞いたことあるんですけど、
はい、
あんまよく分かってないんですけど、まあどうやら1908年なんで、もう今から100年以上前ですね。
あ、そうなんだ。
に、イギリスの方で、まあボーイスカウトが世界的に創立されて始まったというのが、まあ100年ちょっと前の1月24日だそうです。
なるほど、なるほど。
だそうです。
はいはい。
はい。
ボーイスカウト聞いたことあるし、見たこともあるでしょ。
まあそうですね、とにかくですね、ボーイスカウトってめっちゃめちゃ、なんでしょう、日本人にとって、
うん、
まあてか世界中かもしれないですけど、いや、それ聞きなじみはありますし、
うん、
あ、友達がボーイスカウトやってるとか、あ、なんかあの地域でボーイスカウトのなんかやるらしいよとか、
そうそうそうそう、
とにかくいろんなところで聞くんですが、うん、一体全体彼らは何やってんのっていうのはあんま分かってないですね。
確かにそうだと、
僕はボーイスカウトに入ってなかったんですけど、全然分かってないですね。
なるほど。
ただもうボーイスカウトっていうそういう、まあ、
あの
組織があると、うん、そこは分かるんですけど、
フリーメイソンみたいな
もう謎の組織みたいな彼らで、しかもなんか有名人とかも、
そうですね、
結構あ、僕ボーイスカウトだったよみたいな話とかも聞いちゃったりするんで、
そうですね、
え、なんかここに入るとなんかすごいことが起こるのみたいなな
んですかね。まあ一応カタカナじゃないですか、
カタカナ
ですね、ボーイスカウトって。だから輸入品なんですよね。
ああ、まあ
だから日本初のなんとかでもないし、
はい、
でなんか僕入ってたんですよね、実は。
あ、マジですか。
そうなんです。
あ、それはちょっと、
ただなんだろうな、入って後々分かるんだけど、まず最初の方はただ普通になんか地域の子供会に入ったような、
ね、あ、まあ確かにそうですね。もうそれ何歳ぐらいの時入ったんですか。
小学生低学年ぐらいから。
あ、じゃあもう7歳とか8歳ぐらいってことですよね。
そう、ボーイスカウトの前に、そのボーイスカウトのお兄さんたちになる前に、
はい、
その下の組織があって、それがカブスカウトって言って、
え、そうなんですか、ね、
で、ある年齢に達するとそこからボーイスカウトに変わって、で、何段階もあって、
ほう、
そうそうそう、
ちょっとなんか気になることだらけなんで、今日はあの実はですね、ボックス用意したんですけど、
はいはい、
なんかボーイスカウトについて話してもらいたいなみたいな。
そうだね、ボーイスカウトについて聞いてほしいな、みんない
や、いつもだったらね、まあ、オープニングらへんはね、まあ、3分ぐらいでちょっともういいかなとか思っちゃってたんですけど、
はい、
もうさっさとボックス行こうと思ったんですけど、今日はちょっとしゅうさんがボーイスカウトについてね、
そうですね、
せっかく知ってるってことだったら、
いや、もうね、すごい尽きないと思う。
マジですか、
うん、
じゃあちょっとぜひ、
はい、
今日はボーイスカウトについてお願いします。
そうですね、というわけで今日のテーマはボーイスカウト。
イントロジャパン。で、そのボーイスカウトなんですけど、はい、まず、何でしょう、
気になることを聞いてきて。
まず組織名だと思うんですけど、ボーイスカウトは、
はいはい、
今まず、日本 何人ぐらいいる組織なんですか、これって。
なんですかね、結構1980年代ぐらいだったらなんか30万人ぐらいいたっていう話なんですけど、
はい、
なんか2015年あたりはもう半分ぐらいになっちゃったって言って。
なるほど。
子どもの少子化とともにね。
まあ確かにそうですよね、
うん、しかも子どもの世界でも、まあ、マイナーな組織だから。
はいはいはい、はい、
それだったらサッカー部に入るとかなんかそういうことになるじゃないですか。
あ、ボーイスカウトはじゃあ、あの僕の周りとかで、
うん、
あのまあ日本だとよく地域のサッカークラブとか、
はいはいはい、
小学生のサッカークラブとか、あとプロ、じゃあ小学生のその野球チームみたいなのあるじゃないですか。
ある、ある。
ああいうノリで、
あのノリ、あのノリで、
僕は野球、
剣道やる人、
剣道やる、サッカーやる、で
ボーイスカウト
やるってことなんですね。
そうそうそうそう。
ほうほうほう。 え、じゃあ普通はまあなんか土日とかにちょっと行ったりみたいな感じ
ですか？土日とかもそうだし、あとはなんか放課後とかもあったかな、たまに。
で、まあ一番肝心なのは、そのまあ子供たちが、はい、それこそ8歳とか9歳とかの子供たちが集まって何するんですか？
なんかね、基本的な精神はなんかやっぱその軍隊の流れがあるんだね、多分ね。
ほうほうほう。
で、そのそんなキビキビした軍隊じゃなくて、それをなんかちょっと外のフィールドワークを子供たちに経験させたいなっていうところから多分できたと思うんですけど、
はいはい。
で、そういう精神ってすごい地域の地域貢献とか社会貢献とかが結構重要になってきて、例えば小学生とかがボーイスカウト入って、なんか地域の人の役に立つみたいな精神で、はい、なんかゴミ拾いしたり、あと募金集めたりとかっていうのもあるし、あとはやっぱそんなんで楽しいわけないんで、
はい、
やっぱキャンプとか、はい、ハイキングとか、
あ、なるほど、
なんかサバイバル、めちゃくちゃサバイバルの技術、
なるほど、
なんか身につく活動をたくさんやる感じかな。
へえ。いや、僕も一回そのボーイスカウト、地域のボーイスカウトの人たちがなんか主催するバーベキューかなんかに参加させてもらったんですよ。
はいはいはい、
で、なんかお肉焼いたりとかするんですけど、うん、そのお肉の焼き方はこうだよとか、
はいはいはい、
串こうやって刺すんだよとか、
なんか
火はこうやってつける、それってもうそれこそなんかあの、なんでしょう、ご飯を、うん、あのまあ、炊飯ジャーでチンって炊くんじゃなくて、その飯盒、
飯盒炊飯、
まあ、もうあの火と水って自分でこう鉄の中入れてグツグツ炊くみたいなとか、うん、そのやり方とかをなんか僕らになんか教えてたのは覚えてます。
そうっすね。例えばなんか子供たちをチームで分けて、で、各班にマッチ1本だけ与えられて、
はい、
そっから夜ご飯作れっつって。
え、どうやって作るんですか？木の実とかしかないじゃないですか。
いや、もうだからそれ例えばマッチ1本からかまどまでのレベルの火を起こすのってすごい大変なんですよ。
ああ、なるほどなるほど。まあ確かにそうですね。
で、そのマッチが終わったらもう火がつく料理が作れないじゃないですか。
ああ、なるほど。
そう。
いや、具材はあって、
具材はあって、
その火をつけるのが、そうか、マッチ1本って確かに僕も全然やったことないんで、あれなんですけど、そっか、マッチ1本、まあ、枯れ葉集めたりとか、
そうそうそうそう、
なんかそれをちょっとよく空気が通るようにうまいこと組んだりとか、そういうことをしなきゃいけない。
しなきゃいけない。
それを小学生でやってるってことですよね。
小学生でやるし、だいたいそういうのって上下関係があるから。
あ、確かに。
お兄さんたちが教えてくれたりするわけです。
ああ、でも本当部活とかと似てますね。もうそれであの社会の何でしょう、礼儀みたいなのも覚えるってことですね。
で、大体そのちっちゃい子たちはマッチ1本からそんなのできないから泣くわけですよ。
ああ、できなかった。
できなかった。
でもご飯食べれなくなっちゃいますからね。
そういう時はお兄さんが火を分けてくれると
か。おお、ありがとうございますみたいな。
だからレベルが高いお兄さんたちの火のつけ方は本当なんですか、ダイナマイトの線みたいなあるじゃん、
はいはい、
導火線みたいのをかっこよく作って端からわーっつってポッてつけたり。
もう余裕じゃないですか。
余裕なことをかまして、そういうのを見てかっこいいな。
はあ。だからもう野球だったら、わ、この人めっちゃ速い球投げるなと同じ感じで、
そうそうそう、
わ、この人すごいいい火をつけるなみたいな。
火をつけるし、あとなんかロープとか、あとはなんかそこら辺の丸太拾ってきてめちゃくちゃかっこいいかまど作ったりして。
すげえですね。
そういうかまど作ると美味しいカレーが作れるとかいろいろある。
あ、なるほどなるほど。
ただそういうの組めない人はなんか地べたになんか無理やり隙間開けて火つけてつって、どうしても弱い火でなんかあんま美味しくないものができるとかあるんだよね。
すごいですね。
確かに俺火のつけ方がこんなに難しいと思わなかったっていうのと、
はい、
今だったらマッチ1本で家も痩せるみたいなそういうのは身についたかもしれない。
すごいですね。なるほどね。だそういうサバイバルな感じとか、あの、まあ、野外での活動とか、
まあ、メインは野外での活動かな。テントも何もない状況で山で一泊とか、ね、
テントじゃ作るみたいな。
いや、ロープでなんか木と木の間にロープ張って上にカッパをかけてとか、なんか、
はあ、雨をこうしのげるような感じ。そうそうそう、雨風をねしのぐ感じで。
で、それですごいのが日本大会とかさ、
はい、
あるわけよ。
大会、
日本中のボーイスカウトが集まって、例えばじゃあテント設営部門とか、
はい、
あとはなんかサバイバルのハイキング部門とか、はい、あとは美味しい料理を作る部門とか、はい、そういうのを競うわけ。
それはもうサッカーの県大会みたいな感じで、
そうそうそうそう、
ボーイスカウトの大会があるってことですよね。
ある。
それがまず知らなかったんでびっくりですけど、
だからもうなんだろう、日本中のボーイスカウト、
はい、
例えばなんか一個の市町村の中になんとか第一弾なんとか第二弾みたいに結構、はい、なんか分割されてんだけど、
なるほど、
そっから集まってくるのね、地域の代表が、はい、さらにその世界大会まであるから。
はあ、確かに世界中でやってるんですもんね。
そうそうそう、
すっごいっすね。
多分去年かな、去年の世界大会は日本だったかもしれないね。
す
っ、10年に1回ぐらいいろんなとこ回り回って、はい、日本が多分アジアでボーイスカウトが活発なのって日本ぐらいかな。
じゃあもう世界中のそのボーイスカウトたちが、
そうそうそう、
美味しいカレー作ったり、
うん、
綺麗なテント建てたり、
そう、
こう してそれをまあ、うん、どう評定するんですか。あの、まあ、あ、これすごい、あの、早かったなとかテキパキしてたなとか。
だからそれももう相当評価する人はなんか、
あ、もう
よくわかんないけどボーイスカウト第3なんだか3段とか4段とか持ってんじゃない、それくらい
ボーイスカウト剣道第3弾、
そうそうそうそう、
剣道4段みたいな感じで、
そうそうそう、
あ、もう昔からボーイスカウト、生粋のボーイスカウトたちが
大人になった人たちが。でもね、みんなね、階級を上げていきたいわけ。なんか階級があるのね。
まあ確かにそういうのって上げたいですよね。
そうそうそう、それでなんかチャレンジしていくんだけど、まあそれでなんだっけな、日本で一番すごいのが富士山の富士からもらった富士スカウトっていうのかな、
はい、富士スカウト、
そう、ものすごいいろんなテストを受けて合格して富士スカウトっていうのになるんだけど、なんかそういうの持ってたらめちゃくちゃ大企業とか面接とかすごい有利らしいんだけど。
ああ、まあ確かに日本の企業ってまあ、なんでしょうね、野球で全国大会行きましたとか、
うん、
そのラグビーで花園でどうこうとか、そういうのって結構好かれますしね、うん、ああこいつは根性もあるし、
うん、
集団行動もできるんだろうなって、
そうそうそう、
やっぱそこで評価高くなるっていう、それ文化あるんで、もうボーイスカウトも同じってことですよね。
ボーイスカウトのさらにそのレベルって結構なんだろう、甲子園に出るとかそれくらい以上の、
なるほど、
多分レベルなん
だ。ああ、もう富士スカウトレベルです、僕はってなったら、ああこいつ甲子園出たんだみたいな、
そうそうそうそう、
感じで、あ、ぜひ我が社にみたいな。
そう、そういう人が多分採点して、あ、このカレーの作り方はすごいですねとか言って多分やってると思うんだけど
すごいですね。それでもあれですね、なんか僕今そういう話聞いてて、もう子供ができたらボーイスカウト入れたいなと思いました。
ただねものすごい勢いで減少してるらしいから、ね、
いや、そうなんですよ。なんかそれ聞いて、うん、いや 俺はまあ何年後か分かんないですけどいつか子供ができたらみたいな、
面白いことしかなかった記憶があるけどね。
いや、僕はもう大会があるってのがまずびっくりしましたね。
あ、確かにね、
はい、もう本当に僕、本当に言い方失礼ですけど、もう今日の今日まで美味しいバーベキューを作ってくれるお兄さんたちとしか思ってなかったんで
そういう なんだろう、大会とかでさ闘争心をすごい植え付けてきて、
まあそうですよね、
例えば大会もその世界大会とか日本大会じゃなくて、まあそのグループの中で大会とかがあって、それで例えば1位だとじゃあ人参とじゃがいもとお肉です、
はい、
2位だとじゃあ人参とじゃがいもだけですって言って、こう配給される食料とかも違うわけよ。
うわ、もうそれ食べ物のね、恨みは一番恨みますからね、人
あと掃除きれいにできてなかったら朝食のメニューが1個減るとか。
はあ、すごっす、なんか過酷ですね。
過酷だけど、そういうのがあるとなんか本当にちゃんとやるじゃない、
はい、まあそうですね、
美味しいカレー食べたいからみんな、ね、
それはそうです。やっぱご飯ってもう人を幸せにしますから、
そうそう
そう、そこを奪われるって辛いですね、うん、いや今でもそんな感じでやってるんですかね。
やってるんじゃないかね、
ボーイスカウト。いや、ちょっと僕全然今までとイメージが違いますね。
マジですか。
いや、本当に本当にもう分かってなかったんで、それ聞いて、あ、なんでこんな広まってんだろう、よく分かんねえなと思ってたんですけど、そういう感じの中身だったんです ね。
そうだね。だから結構大学入ってサークルレベルのキャンプとか行ったら、
はいはい、 もう鼻で笑っちゃいますよね。
何やってんだお前らみたいな。
おいおい、俺ならマッチ一本でできるのにずっとチャッカマン使ってんじゃねえかみたいな。
ロープの結び方とかめちゃくちゃ種類知ってたりするから。
ああ、もう全然わかんないですもんね。
変な知識がめっちゃ身についてるけど、隠れボーイスカウトって多分すごい多いと思う。
実は俺みたいな。
実は多い。
ああ、それはあれですね。一緒にこうキャンプとか行くと分かるかもしれないですね。
分かるかもしれない。
あ、なんかこいつやったらテキパキしてんなとか。
そうそうそう。
え、なんかこいつのテントの張り方尋常じゃない速さだったんだけど。それと実は俺みたいな。
なんかもうコンパスとかなんか変なグッズたくさん持ってる人怪しい、ね。
カバンの中にさーって出してきて、そうそうそう、これこういう時使うからねみたいな感じ。
めっちゃ綺麗にナイフ使うこの人みたいな。
あ、いや、それ面白いですね。あ、でもそれなんかかっこいいですわ。
かっこいいはずだけど、なんか言わないんだよね、参加してる本人は。
まあ確かに、まあ、どうしても俺あの甲子園野球で行ったんだよねとか、うん、あ、サッカーで全国大会行ったんだよね、うん、と、まあ、そっちの方がちょっとやっぱスタイリッシュな感じしますもんね。
そうだね。だからボーイスカウトだって自慢したこと一回もないもんね。
でも今日は僕はあの思う存分そのシュウさんがねボーイスカウト時代はこんなんだったっていうのを聞いて。
そうだね。まあ一応なんか参加した人しか多分本当は味わえない。
はい。でしかもそれは大人になってからできることでもないですし。
そうだね。
大人になってまああのキャンプ行こうぜってのはそれはそれで面白いかもしれないですけど、うん、やっぱあの小学生の時に多感な時期に。やるっていうのはすごい上層教育的にも非常にいいなって思います、
ね、もう今結構本当今こそ重要かもしれない。あんなにね自然に触れるってことはないもん。
ないですね、うん、ないですね多分。
そういうのをねちょっとやってほしいな。
じゃあちょっと僕は子供できたら入れます。
そうね。子供できて子供連れてこう親はほぼほぼ参加するから。
まあそれはそうですよね。
そうそう。でなんか親の人たちは参加したことなかったけど子供を通して
ちょっと面白いみたいな。
なんか初めてやるっていう大人も結構いたから。
ああ、まあ多分それはそれで面白いと思うんですよね。
そうそうそうそう、
意外と。あ、結構野外で飯食うとうまいねみたいな。
だからいい大人が、この草食べられるんだとか言って、一緒に子供と山を登ったりするわけ。
いや、すごく貴重な思い出になりそうで、いい経験になりそうなんで。わかりました。
ぜひ。歯止めをかけたいこの減少しているボーイスカウト人口に
憂いてます。
そうですね。
というわけで、
はい、
ちょっとボーイスカウト、まあ、知らないことだらけだったんで。
そうですね。
いや聞けてよかったっすわ。
じゃあもう今度ぜひ僕が作ったカレーでも何でも。
ああ、行きましょう。じゃあぜひね、シュウさんあのキャンプ行きましょう。キャンプ
いいよ。
なんか3人4人連れてキャンプ行きましょう。
よし、女の子4人ぐらい連れてきて。
ああ、もう絶対女の子惚れるじゃないですか。それ、
ね、よろしくお願いします。
はい、というわけでじゃあ帰りましょうか。
はい、
ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。